マタイの6章の16節から18節をお開きください。この6章においてイエス様はパリサイ人の偽善をこの3つの事例を挙げて責めて、そして正しましたね。まず施しについてこの6章の2節でこう言って責めました。ですから施しについて、施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。次に祈りについて五節でこう言って責めました。また祈るとき、偽善者たちのようだってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角で立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。施しについて、祈りについて、イエス様は彼らの偽善を責められ、そして今日の箇所では断食についてパリサイ人の間違った態度を責め、そして正しておられます。6章の16節をご覧ください。こう言われました。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食とはどういう意味でしょうか。断食とはある特定の期間、食べるのを断つこと、食べるのをやめることですね。世の中ではダイエットや健康法の一つとして、断食が流行っているわけですけど、プチ断食をして、胃腸を休めて、免疫力を高めて、頭もお腹もすっきりをして、そしてまた美肌効果もあると考えられています。またいろいろな宗教も断食をしますね。例えばイスラム教では有名なラマダンという月がありますね。でこの1ヶ月間彼らは日の出から日没まで断食、サウムと言いますけれども、それをするわけです。でヒンズー教もそうですし、仏教も宗派によって断食をするわけです。で宗教の場合は悟りを得ようとして、そのように断食をしたり、あるいは自分の心身の鍛錬のため、いわゆる修行のために断食をしたりします。では神の言葉である聖書はこの断食について何と教えているのでしょうか。その前に知っていただきたいことは、聖書は断食することは霊的であり、そして食べることは肉的であるとは教えていません。食べ物は神から与えられた贈り物ですよね。そしてそれは良いものであるわけです。で神の祝福です。そのことが創世記の1章の29節で、神は最初の人アダムとエバにこう仰せられたことが書かれています。見よ、私は地の前面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となると言われたと書いてあります。パウロは第一テモテの4章の1節から5節でこう言ってます。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、 食物を断つことを命じたりします。しかし、食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように、誰が？神が作られたものですとありますね。そして神が作られたものは全て何てありますか？良いものであると。で、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからですと書いてあります。食物は良いものですね。そして食べることは良いことなんです。イエス様はどうでした？イエス様は食事を楽しまれた方でしたね。食卓をいつも囲んで、そして食事をするのが好きで、招かれたならば、まあ、どんな人が招いたとしても、パリサイ人が招いた時もイエス様はその食事の交わりに、をするわけです。そしてみんながこの嫌っていた酒税人や、そして罪人たちとも食事をなさいました。まあ、そのため、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと非難されたほどであったわけです。また5つのパンの奇跡を覚えてますね。5つのパンを祝福して祈り、そして5000人を養う奇跡をなさったわけですけど、その時人々は食べて、聖書なんて書いてありますか？満腹したってあるわけです。で、それから地上生涯の最後の晩、弟子たちと共にイエス様集まるわけですけど、最後の晩餐、食事を、食卓を囲んでイエス様は教えながら、大切な教えをヨハネの13章から17章までなさるわけですよね。さらに十字架にかかり、よみがえったとイエス様はどうなさいました？ガリラヤに来なさいと言って、弟子たちがこのイエス様の言葉に従わずに山に登って、そして待たずに海に行って、湖に行って漁をするわけですけど、何一つ取れない。でイエス様が網を下ろしてごらんと言うと、大量の網、この魚が取れて、そして岸辺に着くと、なんとイエス様がこのモーニングサービスをされるわけですよね。パンとこの魚を焼いて、彼らのために備えて、そして食事を一緒になさるわけです。その後ペテロの信仰回復をイエス様はなさったわけですね。で、弟子たち、使徒たちはどうでした？彼らもいつも集まって、宮に集まったと聖書は書いてありますけれども、そして宮だけではなくして、一つ心になって彼らは家々でパンを裂き、そして喜びと真心を持って、なんてありますか？食事をしたと聖書は書いてあるんです。使徒の2章の46節にそのこと書かれてますので、後で見てください。このように食べること、食事をすることは良いことで、神から与えられたものであり、神の祝福であるわけです。では、断食、食事を断つこと、そのことを聖書は何と教えているんでしょうか。実を言うと、旧約聖書において、神がご自分の民であるイスラエルの民に断食をお命じになっていること、律法によってそれを定めていることは何回だと思いますか？年にたった一度だけなんです。全体に断食を命じたのはたったの一度だけなんですね。そのことがレビ記の16章に書かれています。開ける方はどうぞ開いてください。レビ記の16章の29節、そうでない方は画面に出ますので、そのまま画面をご覧ください。神はモーセにこうお告げになりました。29節16章、次のことはあなた方にとって永遠の掟となる。第7の月の10日にはあなた方は自らを戒めなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の中に起立している者も、いかなる仕事もしてはならない。この日はあなた方を清めようと、あなた方のためになだめが行われるからである。あなた方は主の前で全ての罪から清くなる。これがあなた方の全き休みのための安息日であり、あなた方は自らを戒める。これは永遠の掟である。 油注がれ、父に代わって祭司として使えるために任命された祭司がなだめを行う。彼は天布の装束、すなわち聖なる装束をつける。彼は聖女のためのなだめを行い、また会見の天幕と祭壇のためのなだめを行う。彼はまた祭司たちと集会のすべての民のためのなだめを行う。以上のことはあなた方にとって永遠の掟となる。これは年に何度ですか？一度。イスラエルの子らのために行われる。彼らのすべての罪を除くなだめであると書いてあります。ここの第七の月とは、今日の9月から10月にあたるもので、その10日は、なだめの日、すなわち、罪のあがない贖罪の日と呼ばれました。その日、イスラエルの民すべての民は断食をしたわけですね。そしてすべての罪の許しと清めがなされる日でした。1年間の積もり積もった罪を全部神の前に許していただく。そのために人々は断食をして備えるわけです。で、自分のこの肉で生きるのではなくして、本当に主が心を探り、断食することによって自分の罪が示されたならば、その罪を悲しんで罪の悔い改めをする日だったわけです。そしてただ悔い改めただけではなくして、その後祭司は、大祭司がですね、生贄の血を携えて、死聖女、死聖女とは聖女があり、死聖女にこの大祭司だけが聖なる場所で神の前に彼は生贄の血を携えて入って、そして全ての民のための贖いをしたわけなんです。これが旧約時代の贖いの日で、毎年一度、年に一度断食が命じられました。しかし新しい契約、新約聖書では、イスラエルの民全体に断食を命じてはいません。なぜでしょうか？旧約聖書は影であり本体であるキリストを指し示すものなんですね。やがてキリストが来たら完全な贖いがなされるわけです。動物の血によってではなくして、神の子羊の血によって私たちの罪がすべて許される、贖われる。そして人間の大祭司ではなくして、天から来られた大祭司が私たちの罪を取り除いてくださる。どこで？十字架ですね。ですからイエス・キリストの十字架によって、あなたの私の罪の贖いは成し遂げられたので、そのようなことはもう必要なくなるわけですね。そのことがヘブルの9章にこう書かれています。開ける方はどうぞ開いてください。9章の11節、画面の方にも出てますのでご覧ください。9章のヘブルの9の11節、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の、なんてありますか、大祭司として来られてありますね。大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの被造世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木や子羊の血によってではなく、誰の血？ご自分の血、イエス・キリストの血によって、ただ何度ですか？一度だけとあります。ただ一度だけ聖女に入り、永遠の贖い、一時的な贖いではありません。旧約は一時的な贖いで、ですから毎年毎年罪の贖いが必要であったわけですけど、イエス・キリストは十字架において一度でこの贖いを永遠に成し遂げられたわけなんですよね。ですからあなたの私のすべての罪は、キリストを信じる信仰によって永遠にもう神の前で許されているわけなんです。キリストは私たちの大祭司として、ただ一度で 何度も十字架かかったわけではありません。何度も血を流されたわけではありません。ただ一度で永遠に私たちの罪の贖いを完了してくださいました。イエス様はですから十字架の上で最後何と言われました？テテレサイ、完了したでしたよね。すべては支払い終わった。あなたの罪の支払いは過去も現在も将来も永遠において神の前に支払い済みをイエス様は完了したと言われて勝利宣言をなさったわけです。ですから古い契約で行われていた贖罪の日は終わって、イスラエルの民全体としての断食は必要なくなりました。しかし個人的に断食をすることを聖書は否定はしていません。で、ここでイエス様もあなた方は何と言われました？断食をするときは、あなた方は断食をするときはと言われたように、断食を否定なさらなかったわけです。イエス様はご自身も交渉外に入る前に40日40夜、悪魔の試みを受けるために、イエス様は断食をなさって祈られたわけですよね。ですから個人的に断食をイエス様は否定したのではなくて、ここでパリサイ人の断食に対する間違った態度、偽善を責めておられるわけです。彼らの問題は何ですか？何て書いてありますか？断食をしていることが人に見えるようにしたことですね。施しも祈りの時もそうでしたね。彼らの動機は全部間違って、やってること正しいことなんですけど、動機が間違ってて、人に見せるための祈りであり、人に見せるための施しあり、そしてここにおいて人に見せるためのこの断食をしてたわけ。暗い顔をして顔をやつれさせていくわけ。そしてルカの18章にある、私たちは週に2度断食してますと彼らは言うわけですけど、確かに2度するわけです。で、月曜日と木曜日が彼らの断食日でした。人々はそれを尊敬するわけです。わあ素晴らしい、行いも素晴らしいし、教えも素晴らしいし、断食までしてる霊的な人だな、そのような印象を与えるわけで、その週に2度っていうのは、モーセがシナイ山に登ったのが月曜日で、そして山から降りてきたのが木曜日であったことからそうなったようなんですけど、しかしその月曜と木曜っていうのは、実を言うと市場に人々が集まる日なんです。まあ、那覇で言えば農連市場でしょうか、糸満あたり行くと万中広場っていう、まあちこちの道の駅があるわけですけど、エルサレムもそのように人々が物穀物を持ってきて、そこで売り買いするたくさんの人たちが集まるのが、この特に月曜日と木曜日で、彼らにとっては自分をアピールする絶好の機会だったわけです。できるだけ顔を暗くして、髭も剃らずに、そして顔をやすれさせて青白い顔をして、断食していることがもう誰の目にも分かるように、そして他の人よりも自分が霊的にこの霊性が高い人かでもあるかのように思わせる、また自分もそのような思い違いをしている人たちだったわけです。イエス様は何と言われました？彼らはすでに報いを受けているのです、と言われました。神からの報いはありません。17節見てください。断食するときは、頭に油を塗り、顔を洗いなさい。ここでイエス様は、断食をするときの正しい態度を教えておられます。パリサイ人たちは自分が断食していることが、人に見えるように暗い顔で顔をやつれさせました。しかしイエス様は、断食するときは頭に油を塗り顔を洗いなさいと言われましたが、どういう意味でしょうか？普通にしなさいということですね。げっそりした顔をせずに、まあ普段通りに顔を洗いなさいよ、頭に油を塗りなさいよ、 普通に生活することですね。断食をしているから霊的な人ということではありません。また断食そのものが霊的なのではありません。パウロはローマの14章の17節でこう言ってます。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。パウロがこれを書いた背景には、こう食べ物飲み物のことで人々をつまずかせる人たちがいたんですね。それは自分の自由だからということだったわけですけど、パウロはですから、神の国は食べたり飲んだりすることではありません、食べるのも食べないのも自由であるわけですよ。本来は強制されるものではありません。すべてのことは自発的であり自由なんです。しかし、あなたにとって私にとって自由が、もし他の人をつまずかせてしまう、私は自由ですって私が手をどんどん伸ばして周りの人がいるのにこういうふうに運動しちゃうと痛いですよってことに当たってますよって、私の自由だからっていうことではないですね。あなたの自由がもし誰かをつまずかせるならば、それはその人にとっては良くないこと、つまずかせることになるわけです。で、ここでパウロが言ってる神の国は、この実際の天国というよりも、私たちがこの地上で生活していく上で、神の国がこの地上にあるわけで、それはイエス様は、私は私の教会を建てると言われた通りに、教会はキリストの体で、そして頭はキリストで、神の国とは神がおられるところで、神が支配するところが神の国ですよね。ですから教会においてっていうふうに理解できるわけ。そして教会だけではありません。神が支配する、私たち以前神が支配していませんでした。しかしキリストを信じた瞬間、キリストが私たちの王となるわけで、あなたの心の中のことでもあるわけですね。神の国はどういうところでしょうか。神の国は聖霊による義ですと言っています。義とは正しいことですね。すなわち神との正しい関係を持つことなんです。そして神との正しい関係にあるなら、関係が正しいなら、神との平和がありますね。以前私たちは神との平和はありませんでした。敵対関係にあったわけですが、神が私たちを和解をしてくださったわけです。私たち本来はこの償わなければならないのを神が代わりに支払ってくださった。キリストによって私たちは神との平和を今は持っているわけです。そして神との平和がある人は、神との平和だけではなくして、教会の人たち、周りの人たちとの平和を作るわけです。イエス様は、平和を作るものは何でした？幸いですと言われましたね。その人たちは何と呼ばれるんですか？神の子供と呼ばれるからですと言われました。神の子供の特徴は平和を作ることであり、決して混乱をさせたりつまずかせたりする人ではありません。私は聖霊に満たされていますと言って混乱させる、つまずかせる人はいないわけです。神が私を導いておられると言ってそういうことはないわけです。平和を作る人は、それは聖霊に満たされた人で、聖霊に満たされた人は平和を作るので、自分だけ喜んでいるのではなくて、他の人も一緒に喜ぶわけです。しかしパリサイ人はどうでした？彼らは自分が断食している、そのことが自分は霊性に高い人だと思い違いをするわけです。そして他の人を低く見るわけですよ。見下すわけです。で、喜んでいるのは自分で、それは自己満足という喜びだったわけですね。そのことをイエス様を責めたわけで、普通にしなさい、それが正しい態度ですね。最後に18節を見てください。それは断食していることが人にではなく、隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。断食の目的は何でしょうか。断食は人に見せるためのものではないですね。 誰に見えるようにするためとイエス様は言われました。隠れたところにおられるあなたの父、父なる神に見えるようにするため、これが断食の目的なんです。人に見せるためではありません。祈りもそうでしたね。隠れたところにおられる父に聞いてもらうことが祈りの目的であり、施しもそうでした。人に見せることではないわけです。自慢することでもないですよ。それは普通のことなんです。祈りもそうなんですよ。そして断食もそうなんです。神はすべてを知っておられ、神が認めてくださるわけです。そうすれば人が認めようが認めないが全く関係ないわけで、隠れたところで見ておられるあなたの父が、父なる神があなたに報いてくださるとイエス様は言われました。いちいち人からの評価を気にする必要は全くないわけです。神がすべてを知っておられます。そして断食をするわけなんですけど、断食をする目的は断食そのものが目的ではないですね。集中して祈るためなんです。集中して神の前に近づく。そして断食と祈りはいつもセットで聖書は書かれています。で、関連しているわけです。神はあなたの祈りを聞いてくださる方です。最近信仰を持った方、あなたの祈りは聞かれます。信仰長い方、あなたの祈りも同じように聞かれるわけです。私は信仰生活は長い短い関係ありません。祈りがこの言葉が上手下手関係ありません。祈りが浅い深い関係ありません。神はご自分の御心にかなう祈りを必ず聞いて答えてくださるわけです。断食はじゃあ何でしょうか。これは神のためではなくして、あなたのため、私のためなんですよ。私たちは忙しくしているわけで、祈りたいけど祈る時間がない。でも食べる時間はたっぷりあるわけで、ですから必要と思ったならば、その食べる時間を割いてでもやめてでも断食してでも、このことのために集中して祈らなければならない。そのような出来事が起こったならば、このそうしなければならないではなく、もう必然的にそうしたいってなるわけです。自発的なものなんです。だから自発的に断食をして祈るならば、神にもっと近づく時間ができてくるわけですから、その祈りっていうのは神の御心に沿った祈りができるわけで、より確かな答えを私たちは神からいただくことができるわけです。ではどのような時に断食をして祈ったらいいのでしょうか。ある時バプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様のところに来てこう言うんですね。マタイの9章の14節にこう書いてあります。私たちとパリサイ人はたびたび断食しているのに、イエス様なぜあなたの弟子たちは断食しないんですかって、いつも食べてばっかりでなんか喜んでて、なんでもっと悲しまないんですか、断食しないんですか。彼らは不思議に思ってイエス様に尋ねるわけですね。イエス様の答えはこうでした。15節に、花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます、その時には何ですか、断食しますとイエス様は言われました。花婿とは言うまでもなくイエス様のことですね。この付き添う友人たちは弟子たちのことで、花婿が一緒にいるのに、宴会なのに、それなのにこの食べないっていうことあるでしょうか。悲しむことあるでしょうか。花婿が一緒にいるときは悲しむことなく、それは喜ぶわけです。喜びの時には断食しません。ではいつ断食するんですか。悲しむ時なんです。悲しむ時、苦しい時、必然的に私たちはもう食欲を失い、その時には食べる気もないわけですから、断食をして神様助けてください、そのように祈りたくなるわけです。 ダビデはどうでした？自分の子供が病気になって死にかかった時に断食をして祈ったことが第2サムエルの12章に書かれてますよね。子供が苦しんでいるのに食事をしたい親などいないわけです。食欲を失うわけで、断食をして祈るのはそれはもう自然な心の反応になるわけです。そうしなければならないのではないわけです。もうそのようにしたいわけで、神の前に出たいわけですよね。ネヘミヤどうでした？彼はバビロンに捕囚されるわけですけど、で残された人たちがこのエルサレムから来た時にその状況を説明すると、エルサレムの神殿はもう全部崩されたままで、門も焼かれたままなんです。もう何年もそのようになってるんです。神の神殿が異邦人によって壊された。そのことを聞いた時のエレミヤの反応を同意して、彼はその場で泣き崩れるわけです。で嘆いて悲しんで何をするんですか？断食をして祈ったと、ネヘミヤの一章の5節から11節に彼の祈りが書かれています。彼は自分の民、イスラエルの民が犯した罪を神の前に、彼は取りなしの悔い改めをするんです。神を、私たちを許してください、私たちはあなたがモーセを通して語った戒めに、律法に従うことをしませんでした、どうぞ私たちを許し、そして私たちを憐れんでくださいと、彼は悔い改めの祈りをしたわけです。すると神は祈りに応えて、何年も崩れたこの壁が、なんとネヘミヤがわずか何日でしたっけ、52日で完全にそこを修復して、でそれを聞いた敵はこの心が萎えるわけです。神によって大勝利がなされました。エステルはどうでした？ハマンという男が王の側近にいたわけですけど、彼はユダヤ人、この滅亡のこの陰謀をこの企むわけです。でエステルはこのモルデカイからこの話を聞いた時に、3日間自分だけではなくて民全体にも、どうぞ断食をするように、そのように言ってください、私は命がけで王の前に出ます、で神は必ず聞いてくださるでしょう、たとえそうでなくても私は命を懸けて王に訴えると言って、彼女は3日間断食をして死を覚悟で王に訴えて、その結果陰謀を企んだハマンは滅ぼされて、ユダヤ人は大勝利を収めたわけなんです。このように旧約聖書において、そして新約聖書でも、悲しい時、苦しい時、人々は断食をして祈り、時間を割いて集中して神の前に祈りを捧げた。神は祈りに応えてくださいました。また断食は問題の時だけではなくして、大事な決断をしたり選ぶ時や神の導きを求める時など、断食をしたことが聖書にはたくさん書かれてますね。例えば新約聖書において使徒の働きの13章で、異邦人の最初の教会アンティオキア教会が始まるわけなんですけど、複数のこの牧師たちがいて、そして聖霊が彼らが礼拝をしている時にお語りになるわけですね。さあ私のためにバルナバとサウロを聖別して、私が召した働きに就かせなさい。そこで教会はどうしたんですか？使徒の13章の3節にこう書いてあります。そこで彼らは断食をして祈り、2人の上に手を置いてから送り出したと書いてあります。聖霊が語り、確かにそうなのかどうなのか、彼らは断食をして祈って、神の導きなのかどうなのか、平安のうちに教会は彼らをこの伝道に使わすわけですね。その結果パウロとバルナバは第一次宣教旅行において大きな収穫をしたわけです。私たちもどんなことでも、困ったこと、悲しいこと、苦しいこと、 あるいは決断しなければならないこと、神の御心を求めている時、自分の考えではなくして本当に上から来ているものなのかどうなのか、大切なことであればあるほど私たちは時間を割いて、必要ならば食事も断つことをこの感じていた、いるのであれば、自発的に、強制的ではありません。自発的なんですよ。あなたが自然にこの起こってくる、そのような思いが起こってくるのであれば、この食事を置いて私は祈りに、そして御言葉に断食して祈って御言葉に聞こう、そのようなことをどうぞやってみてください。そうすれば神はあなたの祈りに応えてくださいます。しかし私たちが断食して苦しんだから、断食っていうのは楽じゃないですね。食べることは楽しいですよ。その楽しみを取ってしまうわけですから、それは苦しいわけですよ。やっぱ食べたいわけで、これも祝福なんです。でもその祝福を私たちは置いて祈りのために割くわけで、でも私がこの断食して苦しんだから、この苦しんだから神は祈りに応えてくださるのではないんですよ。断食をすれば神は応えてくださる、そういう公式の話をしているわけではないですね。 1+1 は2が出るわけで、断食をしたら神は応える、そういう話ではないんです。苦しんだから神は応える、そういうことではないんです。そのことがイザヤの58章を開いてください。開ける方は開いて、そうでない方は画面に出てきますね。58章の3節から5節で、神はイザヤを通してこのようにお語りになるんですね。なぜあなたは私たちが断食したのにご覧にならず、自らを戒めたのに認めてくださらないのですか、とイスラエルの民の言葉ですね。神にそのように言うわけです。そして主の答えで、見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆追い立てる。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩のためであり、不当に拳で殴るためだ。あなた方が今のように断食するのでは、人高きところにその声は届かない。私の好む断食、人が自らを戒める人はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布の灰をひげる広げることなのか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。面白いですね。イスラエルの民は、私たちが断食したのに、こんなに苦しんだのに、なぜ神よ、あなたは私に答えてくださらないのですか、と不平不満を言うわけです。彼らは断食をして苦しめば苦しむほど神は祈りに応えてくださると思い違いをしてたわけです。そればかりではなくて、彼らは問題は何ですか？自分の罪を悲しまないわけですね。断食の目的の一つは自分の罪を悲しむことでしたね。そして罪が示されたのであれば、それを悔い改めることなんです。それどころか彼らは断食の日にもっと悪いことをしてしまうわけです。断食の目的は私たちが神の前にへり下って自分の罪を悲しみ悔い改めることでした。そして悔い改めたならば、当然今までのことをやめて主に喜ばれる良い行いをするはずですね。ですからこのあと主は58章の6節から8節でこう言われるわけですね。私の好む断食とはこれではないか。神の喜ばれる断食とはこれであるということです。すなわち悪の束縛を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々に家に入れ、裸の人を見てこれを着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。その時あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復は速やかに起こる。あなたの義はあなたの前を進み、主の栄光があなたのしんがりとなると主は言われました。このように 断食して祈ると神が祈ると働いてくださるわけで、特に断食をするっていうことは、食べると私たちは体は元気になるわけです。で、体が元気になると、なんか私たちは自分に自信が出てきて、私はやるっていう、自分がっていう、いや肉の勢いがつくわけなんですけども、断食をするとその自分がっていうところが砕かれていくわけですね。どんどん肉が弱るわけですから、自分がではなくて主がなんです。主を求めるわけです。主に近づくわけです。主に近づくと、私たちは自分で清いものと思っていたものがそうではないことが分かるわけです。ペテロも主の恵みを味わった時に、主を私から離れてください、大量の魚が取れた時に、彼は私から離れてください、私は罪深いものですと、自分の罪深さを彼は恵みを知った時に味わうわけですね。パウロどうでした？彼は私は罪人の頭ですと言った。主に近づくと、私たちは自分の罪が分かるわけです。許してください。自分の罪を悲しみ、罪を悔い、改め、そして罪から離れるならば、悪から私たちは解放されるわけです。そして悪から解放されるだけではなくして、今度は主に喜ばれる良い行いをして、何ですか、主の栄光が表されるわけなんですよね。さて、私たちは生きるために必要なもの、食べ物、飲み物です。それは良いもので、神によって与えられた祝福ですよね。この肉体を養うためになくてはならないものです。そのために美味しいものを作るための時間を使い、そして美味しく食べて、みんなで家族団らんをするために食べるのに、私たちは楽しい時間を過ごすわけで、そういう時間を使うわけですよね。良いことなんです。しかし、肉体を養うために私たちはそのようなことをしているわけですけど、私たちの霊的に自分を養うために、一体どれぐらいの時間を使っているんでしょうか。この体は食べ物、飲み物で養うわけなんですけど、私たちの、あなたの霊、あなたは霊的な存在で、体があり、心があり、心の深い部分であなた自身の中心があり、あなたの霊、私たちは霊的な存在ですね。その私たちが霊的に強められて、そして養われるのは何なんでしょうか。特別なことではないですね。祈りと御言葉なんです。祈りによって私たちは強められます。そして御言葉によって私たちは養われます。ですから、どうぞ祈ってください。御言葉をよく読んで学んでください。もしあなたが何かの問題の中にあるならば、あれではこうなのか、あれこれ考えずに、悩まずに、心配しないで、とにかくまず祈ってください。必要だと思ったら、自発的に食事の時間を割いて断食をして祈ってください。その時、もしあなたの罪が示されたのであれば、どうぞ神の前に罪を告白し、悔い改めてください。その罪は許されます。そして主に喜ばれる良い行いをしてください。そうすれば神の栄光が表されます。神は私たちの外側を見ておられるのではありません。あなたの心の内に関心を持って見ておられるわけです。私たちが内側から正しい心の態度で神の前に生きるならば、神に喜ばれ、そして人々もそのことを認めてくれます。たとえ人が認めなくても、神は正しくあなたを見ておられるんです。私たちは神の前にいつも心が整えられ、正しいものとされましょう。イエス様が私たちのために死なれ、よみがえりました。 そのキリストによって私たちは神の前に受け入れられていること、愛されていること、そのことを感謝し、主に祈り、主の御言葉によって日々養われましょう。今週も神の恵みと祝福が皆さんの上に豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵み、憐れみ、そして大きな愛を感謝します。イエス様によって私たち一人一人をあなたが受け入れてくださり、子として扱っておられることを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたの前にキリストにあって正しいものでありますように、そしてあなたとの平和を持ち、周りの人たちと平和を作るものとなるようにさせてください。そのことによってあなたの皆がますます崇められますように、今週もあなたの守りと祝福と恵みと平安がこの教会につながる一人一人の上に、またご家族の上に豊かにありますように、私たちの救い主イエス様の皆によって心を合わせお祈りします。アーメン。